私たちはガラテヤ人の手紙の5章を学んでいるわけですが、こんなことを今までに私たちは学んできましたよね。それは新しく生まれ変わった私たちクリスチャン、どうすれば私たちが日々経験するこの心の中の葛藤に勝利することができるのか。確かに私たちの中には2つの性質が存在していることを我々みんな知っています。神の御言葉に従って神の栄光を表したいという願いを与え続けてくれる新しい性質、またこれまでと同じように罪を愛して神に逆らって生きるようにと誘惑する古い性質、この二つが私たちの中で葛藤しているって。パウロは、じゃあどうすればこの古い性質に勝利することができるのか、その方法を教えてくれたわけです。思い出してくださいます、皆さん。こういうことでしたよね。私たちは、罪が私の心を、あなたの心を支配しようとするのを、まず許さないことである。罪があなたの心を支配するのを許さないことであり、そしてあなたの心を神によって支配し続けていただくことである。あなたの心を神が支配し続けていくように、そのように歩むことであるということをこれまで学んできました。でそしてこの19節から今日私たち見ていくわけですけれども、見ていただきますと19節のところから21節までと22節から23節に、最初の方はこの肉がもたらす生き方、肉の特徴が記されていて、後半は新しい性質がもたらす生き方、その特徴が記されています。なんでこんなことをパウロがしたんだろうって、おそらくパウロは全てのクリスチャンたちにこの肉に導かれて生きることがいかに愚かであり、いかに神の前に価値のない汚れたものであるかということを今一度明らかにすることによって、人々がそういったものから離れていきたいという思いを強めるためであったろうと。同時に死と共に生きることによってどのような生活を神が私たちに約束してくださったのか、その祝福を見ることによって、そうだ、これが私の欲しいものであり、こんなふうに私は変えられていきたいという思いをより強くするため、おそらくそのためにパウロはここでこの2つの生き方というものを比べています。まずこの19節のところをご覧いただくと、肉の行いは明白であって次のようなものですと、このように19節は始まっています。この肉の行いっていうのは罪の性質がもたらす行動の話です。罪の性質がもたらす行い、生き方、それが明白であると書いてます。つまりはっきりと形となって示されたと言ってるわけです。罪によって生み出される生き方、それがどういう生き方なのか、明確にリストとしてパウロはここに挙げてくれています。まさにこういった生き方、こういう人々が罪の性質によって支配されている者たちであるって、15個出てくるんです。今からその古い性質によって支配された人がどんな生き方をするのか、それをご一緒に見ていきたいと思います。ただね、皆さんね、覚えておきたいのは、ここに記されていることっていうのはかつてのあなたであり、かつての私だということです。救われる前の私たちのその姿がここに書かれているんです。神に背を向けて生きていたあなたの姿です。神が忌み嫌うことを喜び愛してきたあなたの姿がここに書かれています。そしてこのような生き方へと救いに預かったあなたを引っ張っていこうとする、その古い性質があなたの中には存在しているんだと。15個ご一緒に見てまいりましょう。 今からこれ見るんですけども、4つにこれをあえて分けるとすれば、4つに分けることができます。1つ目はまず性的な罪について、19節のところに3つのことが出てます。そしてその後は今度は偶像崇拝に関することが2つ20節の中に出てきて、そして今度は争いの話です。それが記されてあって、最後の21節のところに酒に関することが2つ記されている。順番に見ていきましょう。まず最初には性的な罪に関することです。これが19節のところに不貧困、汚れ、公職という3つの言葉が出てます。どういうものなのか。不貧困っていうのは、これは性的な不道徳であり、特に夫婦間以外のセックスの話です。神の前では同性も罪だし、神の前では不倫も罪です。いいですよ。この世の中がたとえそれは今の流行だと言ったとしても、これは罪です。神が忌み嫌われることです。実はこの当時、こういった生き方はその社会においては普通だったんです。あえてこのことを強調しなきゃいけなかった。そしてどの時代でも同じでしょう。皆さん、2000年前にこうしてこの不貧困が罪だって言ってますけど、今の時代も同じじゃないです。フリーセックスの時代だと言って、好きであれば何でもいいって、神はそうおっしゃってない。罪だと言ってます。二つ目に汚れが出てきます。汚れ、ここに書かれているのは、ただ行いにおける汚れ。今私たちが見てきた不貧困というのは確かに行いじゃないですか。汚れと書かれているのは、そういう行動面、もちろん言葉でもそうでしょう、そういう行い面ではなくて、我々の考えであるとか、私たちの思いであるか、その内面的な部分です。皆さんもよくご存知のように、こういった行いというのは我々の内側から出てくるものです。イエス様がおっしゃったように、情欲を抱いて女を見たらすでに姦淫を犯したとありますでしょ。ですから確かに姦淫という行為は罪です。不貧困です。しかしそのような思いを抱く、つまりそういった汚れた思いを抱くことも同様に罪だということです。そして3つ目に出てきているのが公職という言葉が出てますでしょ。これどういう意味かっていうと、これは自制心に欠けた人で、罪の性質がもたらす要求に対して自由奔放に生きている人の話です。つまり欲の、罪の欲の欲するままに生きている、やりたいことやってるって人です。バークレーはこの言葉についてこんな説明を加えています。他人が何を言おうと、何を考えようと気にかけないほどの 自制心を失った欲望や願望を強引に満たそうとする人のことである。人が何を思うと関係ない、私がやりたいことをやるんですって。人がどう思うなんて、思うなんてどうでもいい、私の欲望を満たしたいんだと、まさにそういう人の話がここに記されているわけです。さっきも言ったように、こういった人たちがどこの国もどの時代でも溢れているのを我々は知っています。こういった性的な罪について、それを話した後、今度は偶像崇拝に関して2つ続けて記されてますよね。20節に偶像崇拝、そして魔術と書かれています。この2つの言葉がそうです。もう偶像崇拝について皆さんに説明する必要もないでしょう、ね、誠の神よりも何か愛するもの、誠の神よりも大切にしているものです、ね、イエス様に仕えることよりも、この世のものであったり持ち物などに時間を割くならば、ひょっとしたらそれが偶像になってしまう可能性があるんです、ね、私にとって一番大切なものです。最初はそうでなくても、だんだんそれがいつの間にか神よりも大切なものになってしまうかもしれない。だからこうして確かめたらいいんです。あなたが一番愛していると思っている、趣味かも分かりません、何か分かりませんが、それを喜んで神の前に捨てることができるかです。もし答えがなかなか出てこなければ、ね、注意しなきゃいけないかもしれない。そして5番目に出てきているのがこの魔術なんです。 非常に面白い言葉がここで使われています。この魔術っていう言葉、訳されている言葉ですけど、ギリシャ語ではファーマケイアっていう言葉です。実はこの言葉から英語のファーマシーという言葉が派生したんです。ファーマシーっていうのは薬局であったりとか、ね、薬の調剤であったりです。アメリカ行くと薬局行くとファーマシーと書いてます。その言葉がこのギリシャ語から派生してるんです。そうするとね、なんで薬と魔術が関連してるのかって不思議ですよね。でも実はこの当時、その悪の力を信じている者たち、私はもう悪霊をサタンを崇拝するとそのように言うんですけども、なぜかというと神を崇拝しなければ、じゃあ何を崇拝するかって、神以外のものでしょ。悪霊じゃないですか、サタンじゃないですか。ですからそういった悪魔崇拝というか悪魔礼拝、ね、悪を崇拝するそういう人々の中に人々をトランス状態に、変性意識状態って、つまり普通の状態でない精神状態へと持っていくために使われたものが薬だったんです。ですからこの薬というふうに訳せるその言葉がここでは魔術と言ってるんです。実はね、初代教会でも魔術師が薬を用いて悪の結果をもたらしてました。使徒の働きの8章の中でシモンという一人の人物がいたんですが、彼は以前からこの町で魔術を行っていて、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた様子が使徒の働きの8章の9節のところに記されています。魔術を行うことによって人々を驚かして、そして自分が何か偉大なものであるかを示していたって。さっきもお話したように、いろんな薬を使っていろんな現象を起こして、そしてあたかもそれが自分自身の力であるかのように示していたような人物がいたわけです。でご存知のように、この魔術というのを主は忌み嫌っていらっしゃいます。新命記の中でこんな御言葉があります。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせるものがあってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからであるって。ね、皆さん、我々の周りにこういった人がいっぱいいますでしょ。どこ行ったって運勢を見てくれるとか、なんでそういうものに関心を持つんでしょう。それは私たちの将来が分からないからでしょ。今日の運勢を見たいのは今日何が起こるか不安だからでしょ。我々クリスチャンはそういうものから全く解放されている。そんなもの全く不必要ですでしょ。だって全能の神があなたや私をしっかり守ってくださっているんです。その方の御手に私たちは守られて生きているんです。でもその主のことを信じる前は、我々いろんな不安を抱えてて、こういうものに心を奪われていたかもしれない。御言葉を言うように、こういった魔術、こういったものは神がお喜びにならないことです。次に出てくるこのグループっていうのは争いです。8つ出てきます。8つで、最初の4つっていうのはどうも個人と個人の関係に関するものであるように見えます。ご覧いただけますか。まず最初に敵意という言葉が出てきますよね。敵意って、これは何かっていうと人に対する嫌悪感です。誰かのことが嫌いってことです。これ、皆さんもよくお分かりかと思いますけれども、誰かが嫌いだったら必ずそこには争いが出てきます。次に出てくる言葉が争いでしょ。誰かを嫌ってるとそこにはこういった争いという結果が訪れるということです。その人を攻撃するんです、嫌いな人。実は コリント教会の中に争いが存在していたとパウロが記しています。ちょっと聞いてくださいね。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうだって、コリント第一の一章のところです、ね、じゃあどんなことで争っていたのか読みますよ。あなた方めいめいに私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。お分かりになったでしょ。教会の中で、ね、偏愛があったわけです。偏愛が、私はこの人が好き、いや私はあの人が好きだって、そういった思いを持ってるから、そうでない人のことそんなに好きじゃないんです、ね、そうすると教会の中にいろんな争いが起こってくるって、でそれがコリント教会の状態だったんです。でなんでこんなことが起こったかっていうと、パウロ自身が同じコリント第一の手紙の3章でこう言ってます。あなた方まだ肉に属してるからだって、あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか、そしてただの人のように歩んでいるのではありませんかって、コリント第一の3の3のところです。ですからなんでこんなことを彼らがしてたのか、まだ彼らはクリスチャンとして幼すぎるって、赤ちゃんだって、こんなくだらないことやってるって、はい、御言葉が私たちに教えてくれることは、お互いに親切にし心の優しい人になり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいって、また互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいって、最初にお読みしたのはエペソの4章の32節で、次に読んだのはコロサイの3の13です。お分かりになりますよ皆さん。兄弟姉妹が争ってる、あの人が嫌いだとかこの人が好きだとか、そんなくだんないレベルにまだいるって、それも幼稚すぎるって。私たちは無条件で愛してくださった神を受け入れたわけです。そしてその神の愛でもって我々は人を愛することができるようになったって、ね、我々が覚えなきゃいけないのは、私たちが明かしている主はどんな主かってですいうことです。もちろん言葉でも言うんですけども、我々の生き方をもって表している主っていうのは無条件の愛で愛する方でしょ。主の前に許しを求めたり許してくださる方でしょ。でもそうではなくて、我々が人を嫌ってたり許すことができなかったりもしているとすれば、どうやって私たちは神の御心を実践できます。いや、もっと考えなきゃいけないのは、私たちが示している主は聖書の教えている主と同じではありませんでしょ。8つ目に出てくる言葉というのは、敵争いがあった後、ソネミという言葉が出てます。ソネミって英語なんかではこれはジェラシーというふうに書かれています。ですから妬みであったりとか嫉妬ですよこれ、ね、で実はこの後に妬みが出てくるんです。違う言葉が使われているからです。どういう意味なのか説明しますけれども、まずこの最初のソネミっていうのは、ね、誰か他の人が持っているものを自分のものにしたいというような、そういった願望です。人が持っているものを欲しがることです。これがこの8節のソネミという、その言葉が持っている意味です。9番目に出てくるのは憤りって出てきます。憤りっていうのはね、そのずっと怒りを持ってるんじゃない、突然にこう爆発するような怒りの話です。カッとして怒るって、そのカッとして怒る、それをコントロールできない状態の話なんです。この憤りっていうのは、ですからこの4つのことっていうのは個人と個人のレベルの話のように見えます。じゃあ後半の4つはっていうと、どうも個人またはグループとまたグループとの関係、そのように見えるわけです。見てください、最初に出てくるのは10番目ですけども、党派心という言葉が出てます。党派心、これ新約聖書の中に7回この言葉が出てくるんですけども、つまり党派心と訳されている言葉です。 7回出てくるんですけども、その中の4回がここにあるように党派心というふうに日本語で訳されています。このギリシャ語は新改訳聖書では3通りに訳されているんですけども、1つが党派心です。もう1つはピリピの2章に出てくるんですけども、これは1回しか出てきませんが、自己中心という言葉で訳されています。自己中心。あと2回はヤコブ書の3章の14と16に出てきますけれども、敵対心という言葉で訳されています。敵対心。そうしますとね、皆さん、この党派心とは一体何かというと、これは利己的な野心であったり野望の話です。私の願いを何とか成就させたい、私の夢を果たしたい、叶えたい、人のことなんかどうでもいいんです。自分の願望を満たしたいって。まさにこれは競争から来るのかもしれない。あの人に勝ちたいとか、そんなくだんないことを思ってるって。ちょっと思い出しますね、皆さん。この党派心という言葉は、あのパウロがローマで投獄されているときにピリピに宛てて手紙を書きましたけれども、その中でこんなところで使われているんです。覚えてます？自分が投獄されました。そして一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、次に出てくるんです、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。これピリピの1章の16節と17節のところです。ですからパウロたちは神のために喜んでやってた。でもある人々はどうもパウロと競争しながら、動機が正しくなかった、ね、だから純真な動機からではなくって書いてます。党派心を持ってって考えてたことは自分のことです。ひょっとしたらパウロよりも自分の方が、ね、名誉あるものに、尊敬を受けるものになりたいと思ってたかもしれない。いずれにしろ不純な動機を持ってこの働きをしてるって。ですからこの党派心っていうのはね、こういった利己的な野心であったり野望のことです。次に11番目に出てくるのは分裂です。利己的で自分の野心を実現することを考えている人たちが集まっているなら、そこには結果的に一致なんか生まれませんでしょ。みんな自分のことしか考えてないって。間違いなくそこに生まれてくるのは分裂の話です。ですから次に分裂が出てます。そしてその後に分派が出てきます。12番目に結局自分のことしか見てない、ね、自分のその野望っていうものを満たしたいとか、それを達成したいと思ってる人は、ね、結局最終的にあなたどっち側につくのって、私につくの、それとも別の人につくのって、ね、そうすると間違いなくそこに分派が生じてくる。13番目に出てくる言葉が妬みという言葉ですよね。さっきも我々見てきました。そねみという言葉で非常によく似てるんですけども、ちょっとさっき私はそのそねみっていうのが、ね、誰かの持ってるものを欲しいと思うことだって、じゃあこの妬みとは何かっていうと、ただ欲しいと思うだけじゃないんです。その人が持っていること自体に対して腹を立ててるんです。なんであの人持ってんのって、ね、私持ってないのになんであの人持ってんのって、なんで私と同じものあの人持ってんの、そういった怒りですよ、不満ですよ。そして酒に関することが最後に2つ記されています。酩酊とあります。ルカの21章の34節ではこれは深酒というふうに日本語で訳しています。ひどく酔っ払った状態の話です。そして遊興というのはこれ飲み騒いでる様子です。どんちゃん騒ぎの話です。これはバークレーは自精神のない慎みを失った、創造し宴会とか乱行にまで退化した享楽を意味する。結局みんな楽しければそれでいいって、 好きなことをやってるんです。まさにその姿です。でこの15のリストを今我々見てきたわけです。で、ね、皆さんに注意いただきたいのはね、この15の中で確かにこれは救われていない人たちが持っているものなんです、ね、なぜそれが分かるかというと、その後見ていただきますとね、21節にね、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。その後、前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと。そうするとね、さっきも言ったようにこういった15のことをクリスチャンである私たちも行うことがありますでしょう、ね、そうするとね、皆さん、残念ながら私たちはこの救いに預かってるんですけども、この地上での歩みを見たときに、私たちが喜ばないこと、もちろん神の前に正しくないということを考えてみたり、口から出してみたり、だってね、皆さん、本当の私たちの姿っていうのは見えないところにいる自分の姿が本当の姿なんです。人前にいる姿ってね、これは偽善です。みんな化粧してくるんです。本当のその人の姿っていうのは誰もいないときにいる、一人でいるときの自分です。誰も見てないところにいる、それが本当の自分です。今この15のリストを見て、確かに私たちはその中で生きてたんです。そして神はその中から我々を救い出してくださった。しかし救われていながら、私たちの中にはまだそういったものに負ける部分がいっぱいあるわけです。ですからこの21節が、このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと言ったときに、じゃあこういうことを行えば私たちは救いを失ってしまって永遠の滅びに至るのかって、そんなことを聖書は教えてません。なぜかというと、このしているという動詞ですけれども、これは現在形であって、つまり言っていることはこれを継続して習慣的にいつも行い続けているということです。ですからこの15個のことが常にこういったことを行い続けている。そしてもっと言えばね、この人の中には神様ごめんなさいと思いはないということです。ちょっと救われる前のご自分のことを思い出してくださいます。ある罪に関しては両親の過食を覚えたかもしれない。でも神様ごめんなさいというところはいかなかった、ね、創造主なる私たちの唯一誠の神の前に、神様、私は罪を犯しました、許してください、そんな思いはなかったんです、ね、ここで言われていることは何かっていうと、このようなことをしている者たちがっていうのは、こういった15の罪を見てきましたけれども、こういったことを習慣的に、日常的に、そして罪の責めもなく行い続けている人の話です。その人は永遠の滅びに至るということです。最初の見てきたように、私たちは罪が許されたわけであって、この罪から完全に解放されているわけじゃないです。ですから罪との葛藤があるんだって、最初見てきましたよね。で、それを何度も我々学んできたわけです。だから皆さんいつもそうやって葛藤の中を生きてらっしゃる。パウロが言ってることは、悲しいけれども、悲しい現実はこのような中で、もうすでに私たちは解放されたにもかかわらず、こういったものにとらわれてしまうことがあるって。その時どうしたらいいのか、神の前に出ていくことです。神の前にそれを告白することで、そうして私たちはその罪から出てくるわけです。パウロはこう言っています。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかって。もし我々が救われた私たちが罪と全く無縁であるならば、こんなこと言うはずないでしょ。パウロがこう言ったのは、こういう罪の生活ではなくて、昼間らしい正しい生き方をしましょうって言ったのは、生まれ変わったものとして、ね、光の子供として、昼のものとして、罪許されたものとして生きてるんだけれども、まだかつての罪との 葛藤があり、そして罪に対しての敗北があるからです。だからパウロは正しい生き方をしようと、クリスチャンたちがかつての生き方から離れて正しい生き方をするようにと奨励するわけです。同じようにペテロも、ペテロ第一の手紙の4章の3節で、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、淫べき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。これは今まではそうだったし、そういう中で生きてたけども、そこから救い出されたんだから、正しい神が喜ばれることをしていきましょうって。ペテロ第一の4の3のとこです、ね。ですからお気づきになったように、救いに預かっていながら、ね、まだまだ私たちはこういった罪に敗北を喫することが多々あるわけです。だから私たちはどうしたらいいのかって。見てきたように、また教えられてきたように、この罪があなたを支配する前にストップかけなさいって。どんな悪い思い、どんなそれが小さい段階でもそういうものを許しちゃいけないって。かえって神があなたの心を常に支配し続けるように、そのように求めなさいって。さて、今見てきた15のリストっていうのは、肉がもたらすリストです。古い性質がもたらすものです。これから見ていく9つのリストっていうのは、今度は肉ではなくて聖霊がもたらすそのリストです。22節ご覧いただきますと、しかし御霊の実はと書かれています。この名詞、実という名詞は単数です。一つの実なんです。9つ実があるんじゃなくて一つの実である。これはもうすでに私たちが学んだことで皆さんもよくお分かりかと思います。ですからどういうことかっていうと、これは9つの異なった実ではありませんから、私はこれもうちょっと欲しいとか、これもうちょっと欲しいと、そういうことじゃないわけです。これはみんな一緒になって与えられていくものなんです。そしてイエス様をお信じになったときに、あなたにはこの実を与えられてるんです。ひょっとしたら自分をご覧になるときに、一体その実はどこにあるんだろうと、そういうふうに思われるかもしれないけど、御言葉によればもうそれはあなたに与えられてるんです。神が望んでいることは、その身においてあなたが成長することです、ね。さて、どんなものか、順番に見ていきましょう。簡単にですけれども、愛っていうのは、ね、まさにここに記されているのは、主イエス・キリストの愛を実践するということです。イエス様があなたに示してくださった愛、その愛の実践です。ヨハネこう言ってますでしょ。私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のあるものは皆神から生まれ神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は何です？愛だからです。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。そして、11節のところ、ヨハネ第一の4章の11節に、愛する者たち、神がこれほどまで私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ですからこうして御言葉が私たちに教えてくれるように、私たちが神から求められているのはこのイエス・キリストの愛、いただいた主の愛を我々は持って人を愛することです。神を愛し人を愛することです。大変難しいですよね。でもね、皆さん何回も学んできているように、これは実践できるということです。あなたの意思によって実践できるかってできません。あなたがどんなに心を強くしようとしたってできません。神の助けによって可能なんです。いいです。じゃあここで言われていること、人に対する愛、こうしたらいいんです。皆さんいいですか。人があなたに何をしようと、人があなたに何を言おうと、あなたは常に主の祝福があるようにそのことを求めるんです。その人の上に神の祝福があるように求めるんです。そしてその人に対して 最善をなすんです。驚かれました？でもこれって神のあなたに対する愛でしょ。だって我々神の祝福を受ける資格の全くないものなのに、神は私たちに祝福をくださったわけでしょ。救いという祝福ですよ。日々この地上にいても神と共に生きれる祝福です。そしてその後も神と共に生きれる祝福です。そして我々の罪に対して神が罪を犯されるのではなくて、常に最善をなしてくださっている。だから私たちもそれに倣ってそのように歩んでいくって。二つ目に出てくるのは喜びでしょ。事の事態とか状況に左右されない喜びの話です。何があろうといつも喜んでる。パウロはこう言います。コリント第2の手紙の6章の中で、悲しんでいるようでもいつも喜んでおりって。お聞きになりました皆さん。よくご存知の御言葉かもしれませんけど、よく考えてみてください。悲しんでいるようでもいつも喜んでるって。涙流すことがあっても辛いことがあっても、その中で神の喜びが自分の心を支配してるって。そんな生活を神は約束してくださったんです。神しかこんなことできません。でもこの約束は神によって与えられたんです。また3つ目に出てきているのが平安です。同じようにことの事態とか状況に左右されない心の平安です。どんな時でも平安を持って歩むことができるって。喜べない状況でも、心が騒ぐ状態でも平安を持って歩むことができるって。皆さん思い出しません？イエス様がこの後十字架にかかるんだって話を聞いたときに、弟子たちは大変大変驚き、心を騒がせました。不安になったんです。そのような弟子たちに対してイエス様がおっしゃったことは何かっていうと、あなた方は心を騒がしてはなりませんっておっしゃいましたよね。ヨハネの14章の一節のところで、心を騒がしちゃいけないって、ね、不安にかきたてられてた彼らに対して騒がしちゃいけないって。その後こう言うんです。神を信じ、また私を信じなさいって、ね、つまりね、心を騒がしながら生きることもできるし、神の約束された平安を持って生きることもできるんです。どっちを選ぶかです。そしてもしあなたがこの神の平安を持って生きようとするならば、どうしたらいいのか御言葉を教えてくれます。いいです。イエス様今おっしゃったように、私を信じるかどうかなんです。神を信じるかどうかなんです。ちょっとどういうことか言いますね。いっぱいいろんなことが私たちの日々の生活で起こります。辛いこともあるし、痛いこともあるし、悲しいこともいっぱいあります。でもその中で私たちが平安を持つことができるかどうかっていうのは、あなたがその中にあって神を信じるかどうかと問われてるんです。というのは、神は私たちに約束をくださったでしょ。神を愛する人々のためには神は全てのことを働きて何です？起きてます皆さん。働きて益とするって覚えてるし、好きな聖句の一つかもしれない。じゃあなんでそのように生きないのかです。神はすべてのことを働きて益とするということは、すべてのことはあなたにとって益だって言ったわけでしょ。もちろんそれを通して神の栄光を表されるし、しかもあなたの信仰が成長する機会なんです。お気づきになります皆さん。我々は頭で知ってるんですよ。聞いたことあるんです。でも実生活に生きてないから、何の力も私たちは経験してないって。そんな信仰生活生きてません？知ってはいるけれども、それが何の力にもなってない。ここでイエス様がおっしゃったのは、あなたは私の言うことを信じるかって言ってるんです。いろんなことがあっても私たちは全てのことを働きて益とすると御言葉が教えている以上、神はこれをも使ってご自身の栄光を表される。しかもこれは私にとって益だと。 それを信じるならば、その中にあっても我々は神の平安を持って生き続けることができるということです。何が鍵か分かりました？なぜあなたの心がいつも騒いでるのか、いつも不安でいっぱいなのか分かりました？神の言葉は知ってるけども、それを信じてないからですよ。信じない人のうちにどうやって神が働きます？イエス様がおっしゃったのは、私の言う言葉を信じなさいって。心を騒がしてはならないって。神を信じ、また私を信じなさいって。いいです。そこが鍵なんです。あなたがそれをするまでは、この約束はあなたのものにならないんです。悲しいですよね。我々救われた者たちに神は素晴らしい祝福を約束してくださった。世が与えるものとは違う平安をいただいた。神の平安をいただいた。でも多くのクリスチャンたちがその平安を持って生きてない。ひょっとしたら私たちはそれを誰かのせいにしているかもわからないし、ひょっとしたら神のせいにしているかもしれない。神様、エコひいきですって。不公平ですって。あの人が持っているような平安を持ってないからって。御言葉が教えているのは、原因はあなたにあるって。あなたが私を信じないからだって。四つ目に出てくるのは寛容ですよ。寛容っていうのは、忍耐とか我慢強さということです。イエス様を生み出してください、娘のさん。人の悪に対して、悪で報いたわけじゃありませんでしょ。どんなに人々がイエスに悪をなしたとしても、イエスはそれを主に委ねて耐えられたんです。私たちも同じことを言ってるんです。悲しいこともいっぱいあります。でも我々は全てを主に委ねて生きることができる。だって最後には主の御心がなされるんでしょ。感謝なことは誰も理解してくれなくても神は理解してくれてるんでしょ。寛容っていうのは忍耐であったり我慢強さです。この神を信頼して、そして神に従い続けていくんです。5番目に出てくるのは親切ですよ。親切。これは隣人に対する優しい心遣いとか思いやりです。人に対して。ね、優しい心遣いであったり思いやりです。そしてそれが形となって出てくるのが次に出てくる善意なんです。ね、この2つは大変関連したものです。人に対して優しい心遣いがあっても、それを行動に示さなければ全く虚しい話でしょ。ですからこの善意っていうのは、この心遣いのそれの実践なんです。自分に対して主がなしてくださったことを人に対しても行っていくんです。そして7番目に出てくるのは誠実です。これはね、信頼に値するって意味です。これ私たちは主が信頼に値するお方であるということを信じています。どういう意味か、さっきも賛美したように、主がおっしゃったことは必ずそうなります。世の中が全て否定したとしても、神がおっしゃったことは絶対そうなるんです。だって神がおっしゃったんですから。だから神は信頼に値する、おっしゃったことを必ず守られる。我々が成長することによって信頼される人、そういう人へと変えられていくんです。なぜなら主が信頼される方でした。そのような人に私たちは変えられていくんです。第8番目に出てくるのは柔和という意味です。柔和という言葉です。この言葉も3通りに訳されています。柔和というふうに訳されているのが新約聖書の中に8回出ています。そして素直と訳されているのが1回あって、これはヤコブ書の1章21節ですけれども、そしてあと2回は優しいというふうに訳されています。コリント第1の4章の21とペテロ第1の3の16のところです。どういう意味なんだろう、これ。この意味は、まずこの柔和な人っていうのは神に対して柔和な人です。ね、つまり自分のことを本当に知っているゆえに、神の前に自らを 謙虚な状態にある。自分のことを自慢してないんです。肉は自分を面前に人々の前に前面に押し出して、そして人々から認められたいとか褒められたいと働くんです。でも柔和な人っていうのは自分よりも人が褒められることを喜びとするんです。自分よりも人が認められることを喜びとするって。そして人の悪に対しても悪でもって応じようとしないんです。さっき私たちが見てきたのは全くこれとは逆ですよね。争ってる人たち、彼らの問題は自分がいつも中心だったでしょ、利己的だったでしょ。でもこの柔和な人ってのはその全く逆であって、本当の自分を知ってるがゆえに、何があってもその中にあって、これは私の権利ですとか言って争うことしてないって。大変ここに見るのは謙虚で砕かれた人です。ちょっと言えばそういう人を神はお使いになる。最後に出てくるのは実践です。イエス様を見たときに、イエス様は全ての点で父なる神の御心に従われた。御心から反すること、御心から外れることをちゃんと行わないように自制心を働かせた。だから私たちも同じように主の御心に反することや主が悲しまれることを自分でしっかりとコントロールしていく。それがこの自制です。ちゃんと見極めるんです。何が神の前に正しくてそうでないのかって。そして神が喜ばれないことをから外れていこうということです。だって今我々は9つを見てきたわけです。どんな人がそこに描かれているか。この人は神の愛をいただいたものであり、その愛をもって神を人を愛している人であり、故にこの人の中には何が起こっても喜びがあふれていて、この人の中にはいつも平安がある。そしてこの人は何があっても、何をされても、何を言われても神にすべてを委ねして忍耐をもって神に従い続けている人であって、人に対してその思いやりの心を持つだけじゃなくて、それを実際に行動となって表している人である。そしてその人は信頼される人であって、そして人がたとえどのような悪を行ったとしても砕かれた謙虚な態度や行動において優しい人である。そして自分をコントロールしながら神が喜ばれることを選択している、ね、この全てにおいて完璧だったのがイエス様であり、もう一つ言えば皆さん、こんな人に神はあなたを変えようとしているって。だってイエス様に似たものに私たちは変えられていくわけでしょ。だから最後にこうありますよね。このようなものを禁ずる立法はありませんって。このようなものを禁ずる立法はありませんって。だってこのように変えられていくこと、こういう人になること、まさにそれこそ神の御心であるからです。ですからそれを禁ずるような神の教えなんてどこにも存在しない。神が望んでいるまさに信仰者の姿だってね。皆さん、その働きはもうあなたのうちに始まったんです。でもね、こういう人にあなたや私が変えられていくためには、最初に見たことをもう一回思い出してくださいます。パウロがこの箇所を通して繰り返し教えていることを思い出してください。それはどんな罪も許しちゃいけないということです。いいです。あなたの心がその罪に汚染されたときに、その罪があなたの心を支配しようとして働きかけるときに、それを放っておくならば必ず神が喜ばれないことを私たちは選択することになっていきます。神が私たちのうちで自由に働いていただくためには、まず私たちはその妨げとなる罪を除かなきゃいけない。どんな罪でも、小さな罪が入り込んできたらすぐそこでストップをかけて、そして神様、どうかあなたの憐れみによって私を支配してくださいって。私の考えることも、私の思うことも、私の言葉も、私の行いも、すべてあなたが支配してくださいって。なぜならあなたの栄光を表したいからです。だからどうぞ私のすべてを支配してくださいって。 そのように歩み続けていくならば、神はあなたを変え続けてくださる。あなたをイエス様に似たものへと変え続けてくださる。いいです、兄弟姉妹の皆さん、そうやって生きなさいって。お気づきになりました？かつて私たちが奴隷として仕えてきたその罪がもたらした生活を、どれ一つ見たってこの15個は神の栄光を表すものではありませんでした。どれも神の栄光を汚すものであり、神を悲しませるものであり、そういうものが今も私たちの心に働いて、かつての生き方に私たちを引っ張っていこうとするんです。許しちゃいけないって。でも神が私たちを支配するときに、この9つの私たちは美徳というのを見てきました。こういうものに私たちが支配され、こういう人へと神は私たちを変えていってください。あたかも神があなたに問いかけていらっしゃるようです。こんなふうに、あなたはどっちを選ぶんですかって。神はあなたを助けてください。神はあなたを支配して、あなたを変え続けてください。でもそのためには、それを私たちが、あなたが望まなきゃいけない。あなたは本当に主が喜ばれる、神の栄光を表すような、そんな記されているような信仰者に、イエス様に似たような信仰者に変えていただきたいと思いながら今生きているかどうかです。もしそうでなかったら、我々は悔い改めなきゃいけない。だって私たちはこの神の栄光を表すために作り変えられたんです。正しい選択を持って、御言葉が教えてくださるその教えに従うことによって、この与えられたこの一日を主の栄光を表す、そんな働きのためにしっかりと生きていきましょう。正しい選択を持って主の栄光を表していきましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。今日もあなたは私たちに御言葉を通してあなたの御心を教えてくださいました。どのように生きるべきなのか、神様、私たちはそのように生きていきたいと願っています。あなたが教えてくださったように、どうか私たちを変え続けてください。我々の心に罪が働きかけて、そしてこれまで何度も何度も何度も我々はあなたを悲しませることを選択してきました。どうか私たちを許してください。どうかあなたが私たちの心を常に支配してくださって、あなたに喜ばれるものへと変えられていきますように。少しでもあなたの栄光を表すものとして、私たちが変えられ成長することができるように助けてください。父なる神様、この愛する兄弟姉妹方一人一人のうちにあなたが働いてくださって、その願いを、その思いを強めてくださるだけでなく、あなたの御言葉に従うことによって、まさにこの約束が一人一人のうちで実際になされて、あなたの栄光を表すものへと成長し変えられていきますように。そしてそのすべての技を成してくださったら、あなたがそれらを通して褒めたたえられ、あなたが崇められますように。あなたの御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。